皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、我が病院のですねボス新しくご就任いただいた、はい、あのボスにですね、ですので私、あの部下の私としては少々緊張しながらですねマイクの前に、立っております。では、西岡院長、自己紹介をお願いいたします。
はい、ボスと言われるとどっちがボスか分かりませんが共和病院の院長の西岡和夫と申します。この4月に、森山区にある、国立病院機構東病院の院長を定年退職して共和病院の院長に就任しました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。あの待望の精神科の院長が、あのね、あのうちの病院は精神科が中心の病院なので、待望のしかも東尾張病院というですね、あの愛知県を代表する精神科病院から院長として就任いただいたということで、あの我が病院の中はもうあの湧き立っているというそんな状況であります。ありがとうございます。あの西岡先生、まあ、4月からですね、あの当院の方にお越しいただいたわけなんですけど、まあ、あの印象といいますかね、あの、はい、良いところを多めに悪いところは少ない
すごく本当に正直良いところが目立って、まあちょっと最初ですからね、荒探しもとも思ってたんですけど、大変良いところがよく印象に深く思っています。もともと松下副院長、はい、もう20年以上前からですかね、もう、
はいはい、
要は、今も精神科領域で大変問題になってますけど、はい、まあ拘束っていうかね、
はいはいはい、
まあ精神科に限らず内科でも抑制と称して、患者さんを、まあ、縛るっていうことが、はい、まあ、大変残念なことですけど、うん、行われているということが問題になりますよね、うん、
はい、
それが、まあ、共和病院はもうその大変、まあ、もうかなり昔からもうそういう縛らない医療と言ってたのか、まあ、とにかく拘束しないで、
はい、
精神科医療、まあ、それと内科的な医療を進めようとしておられて、それはまあ、はい、結構有名ではあったんですけどまあ東尾張病院も、まあ、この地域はどちらかというと拘束をしない、
そうですよね、はい、
地域ではあると思うんですね、はい、関東なんかに比べて、はい、予想を悪く言うわけではない、はい、ですから、
はい、
まあどうなのかなという、まあ、それは結構まあ、松下さんも結構有名でますから、共和病院に行くと言ったら松下さんのことを言って、まあ、そういう医療をしてるっていうことを、
はい、
まあ、松下さんも、まあ、副院長も、はいはい、実は東名古屋病院、国立病院機構東名古屋病院の出身なものですから、はいはい、まあ、当国立病院機構の、まあ、院長レベルの先生でもご存じの方があって、
はい、
まあ、行くんですよというと、まあ、まずはその話が出てくるということで、まあ、有名なんだし、まあ、もう随分昔からやっておられてどうなのかなと思っていましたけど、本当に、まあ、よくやってるなと思いました。私水曜日に9時、まあ、朝に医療安全の会毎週出させていただくんですけど、
はいはい、
まあ、まあ、要は拘束をしてないものですから、
はい、
実を言うと、まあ、一方で残念なことにやっぱり、内科病棟とか、まあ、まあ、精神科でも高齢の認知症の方なのかを、
はいはい、
まあ、まあ、本当に全く、そういうことなしに、うん、やっておられると、どうしても一方で、まあ、転倒したり、
そうですね、
まあ、それとか、はい、これもあまりあれなんですけど、やっぱり点滴を外したり、
そうですね、
はい、ということが報告されるんですよね。
そうですよね、はい、
まあ、しかも、まあ、お人によってやっぱりその個人 の問題でどうしてもそういうことがお嫌で、何回も何回もやるんですけど、まあ本当にまあそれは報告されるんですけど、繰り返しそれをまあ要は内科でもまあ精神科でも拘束しない、抑制しないで丁寧にまあまあその度にまあ入れ直すというかというようなことをしておられて、それがまあこれもまあ私は来たばっかりですから自慢していいと思うんですけど、まああまりそう本当に普通の業務として、これがまあ東割もまあ全然芝、そういうことはないんですけど、はい、あんまりやってるとやっぱりどうしてもそういう話は出てくることは出てくるんですけど ね、出てくる気配がない
そうなんです、
本当に素晴らしいことだと思います、はい、もうそういうなんていうか、上司そういう病院っていうかとして、はいはい、もうなんとかそれをで皆さんがもうそれがもう染み渡ってるというか、職員全員、看護師さん全員がそう思ってて、それを煩わしく思って、まあ、これこういう言い方、本当に残念なんですけど、煩わしく思って、まあじゃあまあ、要は拘束したりするにはやっぱり医師の指示が言いますから、まあ、医師呼んでお願いしますみたいなことに全然ならないんですよね、
はい、
だからまあ当然のように繰り返し同じことをして、まあ、それをだからその患者さんにそのネガティブな感情を持ったりしないでやってるように見受けられるんですよね、それが素晴らしいと、まあ、本当に思います。
ありがとうござい
ます。地道な努力を続けてこられたからで、まあまあ、ちょっとポンとなんていうかキャンペーンのようにやりだしたというわけでなく、それがもうずっと染みついてるなというか、もう地道にそうやってるなというのがよくわかるんですよね。で、まあ、それは本当に特筆す、まあ、本当に、すべきというか、もう本当に、素晴らしいよ、まあ、よそから来て、まあ、別に東割が本当に年に数回ぐらいしか拘束しないところですけど、それにしてももうそういう文化にないということと、まあ、それ以外にもやはり患者さんのを、まあ、これも精神科ですから他の患者さん、視聴者というか聴取者というんですか、お聞きの方は聞いた心ぐ聞き苦しいと思うかもしれませんけど、精神科では拘束および隔離という行動制限をする場合が、もうどうしてもやはりあるんですよね。
で、
隔離ということも本当に普通の人を隔離あるいは拘束っていったら本当に大変なことですから、本当にそれは、やはり法律で決まっていて大変厳密にやるものですけれども、はい、隔離ということに関してもまあやっぱり当面隔離というのはやむを得ない場合がやっぱり、はいはい、まあ、割に高齢者の方が多いので、はい、思うんですけど、そうですね、はい、認知症の患者さんで暴れたりすると、はいはい、まあ、だけどそういうことも隔離もやっぱりずっとしてたら やはりかわいそうというか、う、ね、はい、まあ、本人の機能が落ちてきたりもしますし、はいはい、逆にそれで抗菌反応みたいなことが起こったりするのでよくはないと思うんで、はい、できるだけ、まあ、行動制限最小化というか行動制限は少なくしようとするのが当然なんですけども、これ、はい、それも、まあ、職員一般に、まあ、看護師さんたちが、まあ、それをまあ当然のように発想しておられるように見えて、
うん、
まあ、これも言うと他の、まあ、聴取者の方は驚かれるかもしれませんが、やっぱり病院っていうのは、まあ、土日が人が少ないもんですから、まあ、土日を迎える場合に、例えば金曜日に隔離を解除しようかということに、うん、比較的これも残念なことですけど、うん、なりにくかったりするものなんですけど、うんうん、まああんまりそういうことに対して、こちらがじゃあもう確認し解除でもいいんですけどって言ったら、じゃあそうしましょうかっていう、
うんうん、
に割に気楽に、
そうですね、まあ、
うん、気楽にといったら、はいはい、予想がどうかは分かりませんけれども、はいはい、受けてくれるっていうか、
はい、
ですから土日、まあまあうまくいかない場合もきっとあるんでしょうけれども、まあ、そこで土日で人が 要は病院の都合で人が手薄だから患者さんの方を制限しようかという発想があまりないようにあまりないように思うのが素晴らしいことだと思うんですよね。だから、まあ、まあ本当にあの口はばったいですけど、患者さんのためにはそれがやはりいいし、誰も拘束されたり隔離されたりとは本当に普通の人間誰だって思わないわけですから、はい、苦痛なわけですから、それがまあそれが自然に、そうなってるということが、まあ私がまあこれまだ2ヶ月ばかりですけれども、はいはい、よく感じることですね。
ありがとうございます、はい、本当に20年前からの身体拘束廃止だったりとかの取り組みがですね、今もなおもうほぼほぼ自然にですね、全職員に染み渡っているということが、ね、西岡院長赴任されてお気づきになったというか、感じてくださったことがとてもありがたいなというふうに思ってます。ちょっと番組の途中になりますけども、この番組のテーマソング西岡先生にもぴったりだと思うので、おかけしたいと思います。藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。はい、
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が必要なように誰もが一人で生きてはゆけない。倒れそうな人にはそう
恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。先ほどからですね、西岡院長にこう褒めちぎっていただいて今日はとても気持ちよく、放送をさせていただいておりますが、まだ何か印象深いこと
を、そうですね、はい、もう一点気づくのは、まあはい、松下さんも副院長なんですよね、はいはい、で当院は女性の幹部っていうのかが立ってとっても多いんですよね、まあ名誉会長ですかね、
名誉院長ですね、
名誉院長が榎本先生、はいはい、女性医師 で、はいはい、でまあまあ理事長院長がまあ残念ながらというか男性ですけど
残念ながら
なんか、はい、まあ理事はい、副院長が松下さんで、はいはい、事務部長がまあ生さんというまた女性の理学療法士、
ね、はいはい、そうですね、はい、
でまあ看護部長は男性ですけど、はい、まあまあ精神科病院ってやっぱり男性どうしてもその暴力があったりということは男性看護師が多かったりするんですけど、はいはい、まあ男性もいますけれども、はい、そのまあここの独特の言い方で部長次長っていうんですか、
はいはいはい、
次長係長なんですか、はい、課長なんですか、なんかまあその辺の、はい、割にまあ本来市長、はい、まあよその病院だと市長クラスっていうんですかね、はい、 がほとんど女性、
ね、
あの看護部長以外は大体女性なんですかね、まあ、はいはい、男性もいらっしゃるかな、
はい、一部、はい
はい、
いますね、
だから、
はい、
ですから、マイルドですよね、やっぱり女性、はい、で基本的にそう、まあ要はそう、まあ、国立病院機構はやっぱり男性の人を中心、ね、はい、まだ残念ながら医療界をやっぱりまだまだ男性中心主義でよく言われてますけれどね、はいはい、もうそれがもうすでに本当にこれももう何年も前からっていうか、もうずっと昔から当院は、はい、女性がそういう大変活躍してるっていうことで、はい、まあだからこそ、まあ、女性、看護師さんも含め働きやすいんじゃないかなっていうふうな気がいたしますね、うん、
はい、
からそういう面で風通しがいいっていうかというのが感じるところですね、
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、なんかね今日はいいですね、いい日ですね、はい西岡先生、精神科医を目指されたきっかけっていうのは。
そうですね、はい、これもここの当院の、
はい、
も今理事を今お辞めになられたばかりの笠原由美先生という先生がちょうど名古屋大学の教授でいらっしゃった時に、私国も言ってるこの青年期という本と精神科医のノートという本を、はい、まあ精神科医のノートというのを最初に読みまして、まあ私医学部まあそのまだ何年生3回生3ぐらいだったんですかね、うん、まあまあ自身のことを申し上げますと、うちは内科の開業医だったんですよね、ああ、まあ、でまあ親はやはりないきっと内科を望んでるんだろうなとは思ってたんですけど、うん、なんとなく、まあ、私昭和32年生まれですけれども、まあまあ当時大学行った時、まああんまりそんな今はもうあんまり言わなくなりましたけど、アイデンティティっていうことを、
はいはいはい、
まあ自分は何をやるべきかということをやっぱり考えて、まあ医師は目指そうと思うんですけど、まあ何かにということに関して、うん、まあ悩んでた時にその笠原先生のご著書に巡り会えて、とっても感銘を受けたんですよね、それでまあ文体が、まあ当時私出身大学言うとあれなんですけど京都大学なんですね、
はいはい、
で京都大学出身の先生でもいらっしゃって、はい、当時京都大学出身の有力な教授がまあよく有名な木村敏先生が、はいはい、名古屋市大一大で、はい、まあ京都大学行かれて、
はい、
もう一方もうすでに神戸大学、それ神戸大学のに教授で中井久夫先生という、はい、これも有名な先生がいらっしゃって、
はいはい、
ね、まあ笠原先生も含めて、
はい、
まあもうちょうどお二人とも昨年に亡くなってしまわれた、笠原先生が一番ご長命なんですけど、一番年長ですけどあれですけど、まあまあその3人の中でどれということはないですけど、まあ私としては一番笠原先生が肌合いがあったというか、でまあ先輩が紹介するしてくれる先輩がいらっしゃって、まあ京都大学ですから、まあ京都大学の精神科に、まあ当時大橋先生という教授いらして立派な先生だったので行けばいいんですけど、まだこれも本当に昔のことですけど、学生紛争というのは当時まだちょっと名残のがあって、京都大学やっぱりちょっとこうまだ、まあ、言ってはあれですけど、まあ、精神科なんかでもまだそういう名残があったので、まあ相談して名古屋大学の方がまあ勉強しやすいんじゃないかということで、まあ、全然私名古屋って縁のない人間なんですけども、名古屋大学に来ることになったの、名古屋大学の精神科医学教師に入ることになったのはその、まあ、笠原先生の教えがあったからなんですよね、はい、
なるほど、西岡先生は笠原先生のその、まあ、精神科医ノートの中の教えもそうなんですけど、うん、どういう部分が。
そうですね、はい、まあやっぱり患者さんをリスペクトしてるっていう点が、
そうですよね、
大変感じられるんですよね、うん、まあ、だからやはりその苦しんでおられるので、まあ、それだけでも大変で、その割にやっぱりそう、まあ今でこそ精神科も随分なんていうか身近になってきて、クリニックも あるんですけど、当時はまだ本当精神科精神病院と言われて、
うん、
まあ、本当にただ閉じ込めるだけみたいなところであったので、うん、そういう患者さんに対して、まあ まあ、やっぱり大変リスペクトして、まあ、診療に当たっておられるという、うん、まあ、それで診療からまあ、その学ぶというところ、うん、姿勢が終わりだったので、まあ、そういう姿勢がとても惹かれるものがあったですかね、うん、はい、
ものすごく偉い先生なので決して選ぶらないというか。
そうですよね、まあ、そういう点がまあ、昔はやっぱり医者も今もそうかもしれないので、うん、偉そうにしてたこと多いし、うんうん、教授もそうなんですけど、まあ、そういう点ではまあ本当に、うん、まあ他の2先生もみんな いい先生だったんですけど、私としては課題があって文章も、いい、まあ、失礼ですけど文章文体だなというふうに思って、まあ、笠原先生がと思った次第ですね、はい、
西岡院長が協和病院の院長に来てくださるってことを笠原先生に申し上げたらとても喜んで、
そうですか、それは嬉しいですね、はい、
間違いない いい人が来てくれるねっていうふうに、はい、とても喜んでくださったのが印象的だなというふうに思っております。
そうですね、まあ、ですから、はい、まあ、私は大学は名古屋大学行って、笠原先生もご退官された時に、まあ、藤田、
はい、
保健、そう、藤田保健生大学にの教授として行かれて、はいはい、で、まあ、ちょうどその時に、まあ、名古屋大学からもう一人伊藤先生っていうノウハウも読める先生と私が、はい、まあ、笠原先生からまあ呼ばれてというか、まあ、藤田に赴任したんですよね。だからそれで7年間藤田お辞めになるまで、まあ、下で医局長をしたりいろいろやってたものですから、まあ、そういう関係もありますし、その後、まあ、笠原先生もともとクリニックっていうことにご関心がおありで、外来の精神医療っていうかであって、まあ、その精神科医のノートにもこれがもう1970年代に、まあ、精神科もクリニック委員が精神科医院が、まあ、こういう大都市であれば地下鉄の駅に一つでもできるような時代になればというようなことを予見しておられたんですけど、まあ、実際そうな、
そうですね、
それ以上になってますよね。で、まあ、でそのお気持ちもあったからでしょうか、協和会の、
はいはい、
で、サテライトの、
はい、
桜クリニックですか、はいはい、の院長として赴任されたということもご縁があったなというふうに、まあ、ここまで長い期間もう90までお勤めいただ、はい、勤め上げて90以上93ぐらいですかね、
はいはい、
まあ、はい、この3月ぐらいまで外来をやっておられて、はい、ご退任になったのもで、まあ、その協和会にということは私もご縁があったなというふうに思っております、う
んうん、はい、はい、ありがとうございます。笠原先生と本当に入れ違いで先生が来てくださった形なんですけどね、はい、どこかで一回笠原先生と今年あたりの忘年会は、
そうですね、はい、まあ、なんかもう本当にご高齢ですからなんか恐縮なんですけど、まあ、もうさすがにも講演会もなかなかな
ん、ね、
お話を受け、はい、聞く機会もあんまりありませんが、はい、ただここはやっぱりずっと勤めておられたので、はい、なんか文章も、はい、出しておられたり、はい、読めたりするので、はい、大変良かったですね、はい、私としては、
はいはい、私も笠原先生とのお酒は大好きなので、
あ、それはそうですか、
はい、はいはいはい、ではね、西岡先生、リクエスト曲ご紹介いただきたいのと、
はい、
この曲はなぜこう、はいはい、選ばれたのかということを教えていただいてよろしいですか、
は
い、
私選んだのはサイモンとガーファンクルの明日にかける橋、
はい、
という歌なんですよね、まあ、有名な歌ですから皆さん知ってると思うんですが、まあ、ブリッジオーバートラブルドウォーターで、全然明日という言葉はどこにも出てこないんですけど、うん、まあ、当時明日に向かって打てとかいろいろ映画が、そういう映画も出てたので、それにトラブルドウォーター、まあ、荒波っていうか、うん、荒れた水、荒れた川というか、荒れた海というか、そういうところに橋を架けるように身を、自分の身を投げ出すっていうようなことを、だから、まあ、困っている人、まあ、これはいろんな取り方があるとは思うんですけど、困っている人に対してそういう姿勢の、まあ、歌なので、そういう点が、まあ、 なかなかそれも口あばったようですけど、そういうことができたらなというふうに思って、選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。いいお話でした。そして困った人を助ける最後の、 明日にかける橋で、締めたいというふうに思っております。
本当に、まあ、ありがとうございます。事前的でなければいいですけど、
いやいやいや、まあ、西岡先生お越しいただいたことで本当に職員の中にも安心感がさらに、ね、強まっている協和会だなというふうに思っております。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。こういう機会を与えていただいて感謝申し上げます。
ありがとうございます。はい、今日のゲストは特定医療法人協和会協和病院、新しく赴任しました、西岡、先生でした。次回は7月10日にお会いいたしたいと思います。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。
さよなら。I